どうも、夏目役です。
どうも、なるみです。
今日この後はなんと、誰が来るんでしたっけ？
はい、ゲストの岸田奈美さんが来てくれますね。
おー、すごいね。ついにどんぐりもそのレベルになっちゃいました。
岸田奈美さんというのは、作家の方ですよね。
うん。
実は僕も夏目さんも会ったことがないっていうね。
うん。会ったことがなくてゲスト来る方って初めてじゃない？
うん。初めてかも。でもさ、今までさ、ゲストが10人連続おっさんだったんですよ。僕はやっぱそれ心にすごい病んでて。
うん、言ってましたね。
やっぱりさ、聞きづらいと思うんだよね。
うん。
おっさん3人だと。なので、ちょっと次はゲスト女性呼んでみたいなと思いつつ2年ぐらい経ってますからね。呼べてよかったですね。
そうですね。あ、今、岸田さんからメッセージ来てるのでちょっと返しちゃいますね。
はい。撮影。
ないです
ね。ないですね。
ないですって返しちゃいます。
しようがないですもんね。
うん。
うん、
一応集合写真撮ります？なんかサムネ用の。
スクショ？
うん。
厚化粧は、まあ大丈夫だよね。
よし、じゃあこれオープニングの、多分岸田さんも後でこっそり聞くかな、うん、聞かないかなっていう感じなので、ですね。
はい。
夜通し書く仕事があって、急いで厚化粧するべきか悩んでますって言ってるんで、大丈夫ですって言っといて撮影します？
これもう、化粧いらないって言っときましょう。
言っときましょうか。
まさにこの後いらっしゃる岸田さんと今メッセージをしてるわけですけど、
ね、はい、そのままの姿で美しいので大丈夫ですって送っときました。
なんか一言多いわもう。
はい、そんなね、岸田奈美さんがゲストに来てくださいますけど、いやー楽しみだな。
岸田奈美さんって言えばね、なんかちょっと前どんぐりでご紹介したんですけど、きなり杯ってやってましたね。
はいはいはいはい、そう、僕正直岸田奈美さんを認知する前に記事をいくつもあ、これもこの人か、これもこの人かってなんね、
うんうん、
なってましたね。
結構前から名前は知らないけど記事を読んでいたって感じなんですね。
ね、っていう話はね、これ僕たち今喋っちゃうと、
そうだね。じゃあちょっともうちょっと暗い話しますか。
うん。
それ夏目さんさ、MacBook Air 買った？
はい、買いましたよ。多分メモリ上げちゃったからかな。あと 1,2 週間ぐらいで届くみたいです。
ああ、そっかそっか。
Mac ね、買いましたよ。まあ 3,4 年に1回は買い替えといてもいいかな。ずっとほぼ毎日使ってるし。
買うなって今のタイミングでいいと思うけどね、うん、ガラッと変わったみたいだから
ね。そういうタイミング。
どんぐり FM、
今日はなんとゲストが来ていただいております。ゲストの岸田奈美さんです。
こんにちは、岸田奈美です。よろしくお願いします。
こんにちは、ありがとうございます。
いえいえ、
いや、久々にゲスト来てくださいまして嬉しいですね。
うん。
岸田さんといえばね、作家として活動されていて、で、ノートでもね、すごいたくさん記事を公開して人気だと思うんですけども、なんかまだ知らない方もね、もしかしたらリスナーさんなんかいるかと思うんで、ちょっと簡単に自己紹介をしてもらってもいいですか？
はい。一応ね、肩書きとしては作家というものを選んでるんですけど、多分どこをどう見ても作家ではないので、なんか、スーパークリエイティブ物語ディレクターとかいつか作ろうかなと思いつつ、まだ作ってないんで、なんか常に肩書きを募集してるんですけど、やっていることは、もともと9年ぐらい会社員を大学生の時から学生企業でやっていて、ね、そこからちょっと趣味でネットのね、ノートっていうプラットフォーム、まあブログみたいなもんですよね。そこに自分が思ったこととか日記みたいなことを書いていたら、それがすごいたくさんの人に読まれて、そっちが、うんうん、もう本業になってしまったという、今自分のエッセイを書いて暮らしている、はい、ものです。普通ね、作家さんっていうとこう本、まあ、本もね出たんですけど、出版社とね契約をしたりとか、そのいろんなそのなんだろう、こう新聞に寄稿したりとかコラムを寄せたりとかで、うん、生きてる人がかなり多いと思うんですけど、私の場合はそのノートっていうのが直接読んでる人から応援をしてもらってお金を受け取れるような、そういうシステムだったりするので、うんうん、なんと最初全然その本もとかも全然出さずに、ネットでひたすらこう文章を書き続けて、それで生活費も稼いで一人で楽しくやっていってるっていう、ちょっとそういう新しい感じの活動をしています。
すごい、それ新しい形の作家、先ほど自分でもね、はい、おっしゃってましたけど、作家っていうのか分かんないですけど、はい、新しい形の作家さんですね。
そうなんですよ。なんで、結構作家っていうと、なんか本出してない時から作家って言ってたんで、
はい、
これ本、なんか肩書き合ってますかみたいなことをいろんなね、取材受けるときに言われてたんですけど、まあ最近開き直って、文章を書いてるから作家じゃなくて、この人生をね、編集して、人に楽しんでもらって、それはお金だったりとか、本を買ってもらったりとか、 何かね、こうどっかで何か食べ物をもらったりとかしてできてるんで、それでまあ作家作る人ということで作家で、人生を作品にして出してる人でいいやっていう感じで今、そういうこじつけで作家と名乗っております。
でも作家って本来もっと広い意味だと思うんですよね。
はい、うん、そうだと思います。
何か作る人なんでね、まあ、必ずしも紙の本出すかどうかってまあ関係ないと思うんですよね。
はい、そうです、そうです。
むしろノートという媒体でも多くの人に触れて、で、直接なんか、うん、課金してもらうとかね、サポートしてもらうっていうのはすごいより繋がってる気がしますよね。
そうなんですよ。で、もちろん無料で読める記事がほとんどで、月に4本ぐらいきなりマガジンっていうね、お金を払ってもらった人だけが読めるってやつあるんですけど、別にそれもね、うん、大したこと書いてないんですよね。本当にただ日記というか日常で面白かったことを書いてるの。私結構、はいはい、なんかそのファンの方に本当に自分自身もなんでお金をもらえてるのかがわからないんですけどなんで私のやつ読んでくれてるんですかって言ったら、なんかいい情報を得られるっていうよりは、なんか岸田さんを応援したいから、うん、これで本当美味しいもん食べてっていう気持ちでやってるから親戚みたいなもんだよねって言ってくれる人がいっぱいいてそう、なんか多分日本一親戚が多い人間なんじゃねえかなと思いながら、はい、
あのノートっていうのは普段は全部に公開されていて、後々はい、見えなくなるという感じなんでしたっけ？
あ、いえいえ、もう、最初から、これは、はい、ね、マガジンを有料購読してる人だけが読めるものと、はいはい、まあね、いろいろ考えて悩んだ結果、うん、今持っている方針が、役に立つことは無料で誰でも読めるようにするんですけど、役に立たないことは、有料で読めるようにしてるっていう。
それめちゃめちゃ面白いですね。普通に役を考えちゃいますよね、みんな。
そう。
なんでそういう風になったんですか？
なんでだろう。なんかね、役に立たないものってそもそも世の中にあんまないっていうのに気がついて、
うん、
私の弟は知的障害が生まれつきあって、本当に人よりも話すの遅いし、動くのも遅いし、うん、彼はね、世間的に見たら多分生産性が低い、役に立たないって言われる存在だと思うんですよ。
うんうん、
だけど、だからこそ、なんか絶対に嘘つかないというか、ストレートに物事を言ってくれるし、うん、楽しかったら本当に楽しそうにしてくれるし、なんかね、私にとってはその弟の役に立たなさがめちゃくちゃ愛しくて、こう自分の足りないところを全部埋めてくれるような感じがしていて、うん、まあ、その弟について書いた記事が一番最初に、まあ、バズってツイッターとかからたくさん読んでもらえて作家になるっていうのに至ったんですけど、まあ、そういう時に役に立たないものってこの世の中になくて、それを役に立たせられるかどうかだなって思ったんですよ。
なるほど。
だから、うん、愛があったりとか、こう応援したいなっていう気持ちがあれば、この役に立たないものの方に愛しさとか良さを感じてくれるんじゃないかみたいなのをすごいぼんやりと思って、うん、そうなんで役に立つものは、
はい、うん、わかりますね。
ね、
僕らのこの番組も実は役に立たないことで有名なんですよ。
あ、そうなんですね。じゃあ、
そうなんですよ。
そうなんですね、ちゃうわ。
なのでね、この岸田さんとか出てくれた、はい、有益なゲスト会はオープンにして、はい、普段の無駄な会はちょっと有料にしようかなって今思いましたね。
あらあら、
確かに。
うん、まあ誰も買わないと思うんですけどね。
でもね、もうね、役に立たせようとしてると、うん、すっごいいいことなんですけど、続かないことが結構多いんですよ。
うんうん、
なんでかっていうと、人の役に立つように頑張ろうっていうと、最初は楽しくてもどんどんやっぱ疲れちゃうんですよ。気を張らないといけないので、
はいはい、
うん、人が知らないことを書かなきゃとかってなってくるとやっぱ続かないので楽しめなくなってきちゃうんですけど、なんかこうね、人がこう楽しめずになんか頑張って一生懸命キリキリしてるところってあんま人見たくないじゃないですか。
うん、そう
です
ね。
そう、なんかそれだったらこう好きに楽しくやってる。まあ、私がね、なんかそういう番組とかがすごく好きだったんです。でもアメトークとか深夜ラジオとかって、芸人さんとかが本当に好きなことについて人に知ってもらいたいからただただ楽しく喋ってるじゃないですか。
はいはい、
うん、ああいう空気がすごく私見てて幸せになるし、喋ってる人も幸せだから、そう、あれをね、自分のなんか作品とかでもやりたいなって思ってたので、今は役に立たなくても自分が面白いことをやっていって、それを面白いなって感じてくれてる人たちだけとやっていくっていうのはすごく思って、
いやー、それ素晴らしいことですね。
うん、嬉しいです。
いや、でも結構同感で、例えばね、はい、昼の情報バラエティってすごい情報量あるし、
うんうんうん、
あれが安いとか結構教えてくれるんですけど、やっぱコアなファンがつくのって深夜のね、
はい、
ラジオとかね、
ラジオね、
その人のパーソナリティが出るような自然な姿だったりするから、
はい、そうなんですよ。
だからやっぱ岸田さんのね、マガジンがすごいみんな読んでホッとすると思うし、
あ、嬉しい。でもね、うん、結構ね、ラジオをやるつもりでノート書いてるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうそう、ラジオってね、うんうん、本当ね、100文字で済むことを2000文字で書くっていう私の芸風と結構似てて、うん、なんかこう脱線した話が一番面白かったりとか、 するじゃないですか。とかこう好きなことだったら、面白かったら割とその時間が許す限りならずっと喋っててもいいみたいなのあるじゃないですか。他の話題をほっといて、
うん、
テレビとかだったらそうはいかないし、居酒屋とかで話してても人のちゃちゃが入ってうまくいかないから、結構こう楽しそうに喋り続けられるっていうのは、私はラジオをすごく憧れてて、でもラジオにすぐ出れないからノートで文章でやってるっていう、うんうん、
もうでも今ものすごい声喋ってくれるから、ラジオ番組全然できそうっすよね、
うん、そうなんですよ。だからずっと
深夜に2時間ぐらいできそうだなって
ずっとねパーソナリティに乗りたくて
あ、そうなん
です
か。
そうそうそう、で言ってたらやっぱね、どっかから通じて最近ラジオでたまにね、はい、出させてもらえることが増えたんですけど。
へえ、それはすごいですね。
すごい張り切っちゃってめっちゃショックだったのが、うん、絶対に曲紹介をしたくて、曲紹介2曲分ね作り込んでね、はい、行ったんですよ。で日本放送さんに出させてもらったら、うん、私が教習所で免許取ろうとしたら、その教習コースに競馬の馬が逃げ出してて、なんかすごい失敗したみたいな、そういうアホみたいな話をしてたらなんかすごいサブって言ってさ、いるじゃないですか、みんなが待ってるというか、その操作してる、うんうん、サブの方で話し続けてみたいな、なんか意外と面白いから
あれか、曲行かずに
お世辞かもしれない、お世辞かもしれないけど曲なんか私がもしかしたら喋りすぎてその止めどころが分かんなかったっていう迷惑をかけてたかもしれないですけど、とりあえず、うん、もう2曲ともカットになったんですよ、それで
面白い話しすぎるとちょっとねそれ続けたくなっちゃうんだ
そうで、私が面白いっていうよりこれ私の話が長いんだなと思って、うん、ちょっと練習しようと思っていろいろ考えた結果、 TikTok で今漫談をするっていう練習をずっとしてます。
へえ、それ見れるんですか
見れますよ、なんかちょこちょこ何の宣伝もしてないけどそこそこバズってる TikTok で
ちょっとリンク貼っておくんで、後で皆さん見てみてください
恥ずかしい、いやめちゃめちゃ寒いですよ。私がエッセイで面白かったことを1分でまとめて喋ってるっていうだけなんですけど。
TikTok 漫談っていう新ジャンルがあるんですね。
そう作りました。
なるみさん、
はい、
このポッドキャストの終わり曲紹介で締めましょうよ。
あ、いいっすね
すごい、流していいのかな、
やってもらいましょうか
流してい
や岸田さんがこの後流すのはこの曲ですみたいな紹介するんじゃん、
はいはい、
適当な曲を、
はい、
それをみんな Spotify ですぐ流せばいいのよ。
確かに、
なるほどね、
個人個人で
人力すぎるわ
それ聞いてくれとそうそうそう、今から岸田さんが言う曲紹介の曲を自分で流してねっていう終わり方はどうですか。
確かに人力すぎますね
人力でいけるっていう、
はい、
そんな岸田奈美さん、まさに今新しいノート公開しました。
そうで、バズってるんですよ、めちゃめちゃ、
ね、
すごい最近ではあまりないぐらいの伸び方を見せております。
ほんとついさっき公開されたばっかの。
そうですね、印税と貯金全額使って外車買ったっていうちょっと俗っぽい
そうそう、なんか無一文になった話をこの後公開しますっていうのを見てたんで。
ああ本当ですか、そうなんですか。
何をやってしまったのかなっていう、僕らねちょっと心配しながら見てたんですよ ね、
やってしまってはないし、むしろやったんですけど、うん、やったったっていう方が近いんですけど、あれなんですよ、ボルボっていう北欧の会社があって、
はい、
それがねうちのお父さんが、実は私が中学2年生の時に心筋梗塞で突然亡くなったんですけど、お父さんがずっと好きだった車がそのボルボなんですよ、
うん、
でうちもボルボ買ってたんですけど、お父さんが亡くなって結構その起業家だったので借金返さないといけないとか、で保険金とかも使い切っちゃって、
うんうん、
ボルボって会社だから車検が高くてその維持できなかったんですよ、もうお父さん死んじゃったら。そうで結構泣く泣く手放したけど、やっぱお父さんが愛したものを手元に置いときたかったっていうのは私もお母さんも弟もすごく思ってて、
うん、
いつか将来ボルボ乗ろうねって言って約束して売ったんですけど、うん、その後にお母さんが病気で車椅子になっちゃって、生活になっちゃって車椅子で足動かないから手だけで運転できるようにこう車を改造して乗ってたんですけど、うん、それを最近またちょっとボロくなってきたから買い替えようってなって、
うんうん、
でじゃあやっぱせっかくだからボルボ乗りたいよねってなった
んです、うん、
そうだけどボルボってうちのお母さんが乗れる車椅子で乗れるボルボって1台しかなくて、で1台っていうか、まあ、1種類しかない
1種類、はい、
でその1種類がなんと去年で生産中止になったっていう情報が入ってて、もう今日本にある数台しかなくて、これを逃したらうちのお母さん一生ボルボ乗れへんっていう状況になってしまったんですよ。もうこれを逃したらお父さんが好きだった車にも一生会えないならば、なんとかして買おうと思ってわーってかき集めたら、そうだ印税入るから印税全額使って貯金も全額使ってちょっと借金すれば買えるわ って思い切って買ったっていう話
まだでも印税は入っていないけれども
そうですそうです、だからむちゃむちゃお願いして、人生でね初めて、うん、 人にまとまった金が手に入るんでって言
いました。それ騙されたるやつ
を言うことないですか。辻島くんでしか聞いたことない。
もうね、私ほんと生産中止って聞いてすぐそのお店に飛び込んだんで、うん、髪の毛私ボッサボサで、おかん車椅子で、弟障害があってっていうので、うんうん、もう確実にそのディーラーさんを冷やかしだと思ってて、もう普通ね、うん、ディーラーって行くとお茶とかもらえるじゃないですか、うん、
はいはい、
お茶のパンフレットももらえなくて、なんか
すごいその
家族がなんか迷い込んできたみたいな感じになってたんですよ、うん、なんかすごい、あのすみません、私あのまとまった金をキャッシュで払いますって言って、キャッシュでみたいな。
より怪しいですね。
そうで、名刺見せてノート見せて、いやこういうもので怪しくはないんですけどって言って納得してます。でもね、すごい大変で、その車椅子で乗るためには手だけでね、あのアクセルとかブレーキとか押せるようにするそのレバーを取り付けないといけないんですよ、
うんうん、
買ったはいいけどそれの改造をしてくれる工場っていうのが、うん、ちょっとその外車はできませんっていうところがむっちゃ多くて、そう、まず工場もね、あの関西で1個しか見つからなくて、そこにもう本当にすがりながらお願いをしたら、うん、はい、なんとか工事してくれてっていうような話をさっき書いた。
まあそれも高いですもんね、今ノート読みましたけど。
ありがとうございます。
工事費も結構しますもんね。
工事費ね、なんか10万円までは国から補助が出るので、うん、まあ余裕やろうと思ってパッと見たら52万って書いてあって、52万みたいな。
いやーすごいですね、これはもう皆さん、これは本買わないと大変になりますからね。、
う
ん、まとまった金入るって言っちゃったんだ
から、ね、まとまった金が入らないかもしれない。なんか入るだろうっていう。まあでもね、すごくなんかね、この経緯が、日本ってその車椅子の人が運転できるようにする技術とかもすごい先進国の中でもめちゃめちゃ高いんですよ、はい、その技術が、
うん、
だから結構中国とかタイとかミャンマーで以前うちのおかんが車運転してる動画とかがすごいバズって、こんな夢みたいな国があんのかみたいな風になってたんで、そうそう、だからすごくこうね、あの人の役に立つなんか夢のある情報だなって思ったので、なんか12月の8日にテレビ朝日のサンデーステーションってところでこれあの取材されて、はい、あの私が車手に入れるまで その工場を見学したこととかも全部放送されるんですけど、これたださ、テレビって何分とかじゃないですか普通に、
うん、そうですね、うん、
もうこれワンチャンなんか私マジでただ調子乗って車買った女みたいな感じになるんじゃないかと思って言い訳のつもりで書きました。
まとまった金でキャッシュで車買った女みたいになるって。
ちょっとノート書いて、ちょっとノート書いてバズったから。
そうそうそう、キュレーションメディアでさ、なんかそう、なんかノートから起こったシンデレラストーリーとかってなると本当嫌な女だから、
ツイッター叩かれてほしいですね、なんかね。
いやでしょでしょ、だから。私会社の広報9年ぐらいやってたので、
はい、
そのなんていうかあれなんですよ、炎上しないことはすごいずっと気をつけてたことなので、そう、先手をね打ってこう。
なるほど、試作としてのノートなんですね、これは。
そうなんです、そうなんです。
うん、いやでもこのボルボの話、本でも書かれたじゃないですか。
はい、
僕結構一番好きなシーンでしたね、あれが。
あ、本当ですか、嬉しい。
うん、あの両親がボルボに子供たちを乗せて8時間かけてディズニーランド行くっていうね。あのシーンで読んでたら次のページにとある写真が出てくるみたいなね。
そうなんです。
あそこで僕ちょっと泣きそうになっちゃいましたね。
嬉しい。
あの子供の頃親の車乗ってどっか行った頃とか思い出しちゃって、
うんうんうんうん、
きっと多分親が楽しいんですよね、ああいうのってね。
いや本当にね、
子供も楽しいと思うんですけど、
やってみ、自分で買ってみて分かりました本当に、
うん、でそのボルボをね、はい、今買い戻すというかね、手に入れたわけなんで、うん、結構あの本読んだ人はこれグッとくることですよね。
そうですね、なんかそう思って、まあ、グッとくることを別に計算してるわけじゃないですけど、まあなんか、
うん、
その後の自分のね、お金、まあ、今日本もすごい大変な時期なので、家族をね喜ばせるたびにこう経済回してくれる人がいたらそれはそれでいいことじゃないですか。
うん、
うん、なんかそういうなんか愛が伝わっていったら嬉しいなって思います。
いやめちゃくちゃ親孝行ですよこれは。もうい
やいやいや、まあ、もういないんでね、孝行かどうかわかんないですけど。、
はい、今こうやって公開した直後にちょうど何の因果か収録できているのはちょっと面白いので、どうですか、この公開しました、はい収録ですっていうタイミングじゃないですか今このノート。
はいはいはいはい、
あの今まで書いてた記事の中でこう初速というかツイッターの反応というか。
いや多分すあのね、昔赤べこの記事っていう、はいはい、あの
弟さんのやつですね。
そうですそうです、知的障害のある弟がコンビニで万引きしたかもしれないっていう事件が起きたっていう、うん、でも結局はそれは地域の人の優しさっていうだった記事なんですけど、あのもちろんね、その伸びの数字みたいなところ、リツイートどんだけされるかみたいなのは、そっちじゃなくて、そのブラジャーを試着した記事とか、うん、自由が丘でそのすごい危ないビジネスに引っかかりかけたっていう記事の方があのな多いんですけど、その、うん、見てる人の温かい反応の熱量としてはその赤べこの記事にすごく似てて、
うん、
うん、 すっごいいろんな、引用リツイート、ツイッターで引用リツイートしてくれてる人のコメントとかもすっごい、なんか、応援というか、あったかいコメントばっかだし、あと、あのね、ノートってね、いわゆる投げ銭みたいな機能があるんですよ。
あ、サポートしてくれる。
そうそうそう、はい、だから無料で読めるからお金いらないし、はい、私お金が欲しいとも全く書いてないんですけど、はい、あの、ボルボ代に使ってくださいっていう人が今、通知が止まらなくて、神社みたいになってる。すごい、小銭が一生入り続けてきてます、今ずっと。
いや、でもそれでボルボ買えたらいいっすね、でもね。
かっこいいからボルボ。
500万円とかをね、集めたら。
400万人ぐらいがちょっと投げ銭すればなんとかなるわけですからね。
確かにね。いやいやいやいや。
いやすごい、でも、公開してまだ1時間足らずで660いいねっていうね。
ね、
すご
い、
すごいペースな。
ですよね、これは。
はあ、すごいな。
いやいやいや。すごいありがたい話です
。すごいな、この記事もそうですけど、
はい、
どのノートもこうなんだろう、トップラインがやばいですよね、はい、こう
トップライン、
うん、
なんだ、僕もあの先日ノート書いたんですけど、はい、で今まで結構何度か書いてて、結構頑張って1000いいねというか、このノートのねファボみたいなやつ、
うんうん、
が結構頑張って書いたマックスだなっていう感覚あるんですけど、8000とか5000って、
そうなんですよ。
なんかね、桁は一緒なんだけど、なんか
僕と夏目さんは1000はいけるんですけど、
1000はいける、
8000とか見たことないですよね。
いけねえな、8000、5000は。あと、いや、これ面白いのが、僕結構趣味で全然違うツイッターのアカウント本当に数人のやってるんですけど、フォロワーのが、あのね、5000ぐらい超えるとそっちで流れてるんですよね。
ああ、
で
ありますね、たまに。
うん、で多分1000以下だとそっちには流れてなくて、 IT 系のいわゆるこう感度高い人たちだけで、うん、
はい、
5000、8000は本当にむちゃくちゃすごい。むちゃくちゃすごい。
いやいや。
すごいよね。
いやね、それまであんまやっぱノートでそうやって、何回も目立ち続ける人があんまいなかったんですよ。
うんうん、
そう。で、ノートがよ、あの、この本当1年、2年ぐらいですっごいユーザーも増えたし、たくさんいい記事も増えてきたので、うん、なんかそうなってくると、こう、誰がこのノートだと、記事、いい話題になった記事だったんだろうってなると、また私の方にたどり着くっていう感じなので。
なるほど。
うん、そうそうそうそう。それは本当になんか、
同時に成長してるという感じで。
そうですそうです、うん、だから本当にノートなくして岸田なきみたいな感じがする
、
うん、
はい、
それは加藤さん、フラディクトさん喜ぶな、今のはな。
そうですね、ちょっとカットしておきましょうね、これはね。
じゃあこの新しい記事の反応は比較的最初の赤べこに似て、はい、結構いい反応が多いんですね。
うん、そうですね、なんかなんだろう、一回やっぱ3万リツイートとか4万リツイートとかでいう、こうバズり切るみたいなところを、何回かありがたいことに経験したことがあって、それはすごく嬉しいことでもあるんですけど、自分の力で言葉のコントロールができないところまでバズっちゃうってこともやっぱたくさんあるわけなんですよ。そういうつもりで書いたわけじゃないのに、ちょっと嫌な方向に取られちゃったりとか、した時に、ね、その中で印税で車を買っただけの人とか、本当にね、1万とか2万とか超えてくると、中身酔わずにシェアして自分の意見だけ書く人とかも増えてくるんですよ。
そうですね。
そう。で、そうってくると、なんかたくさんの人に読まれるよりも、本当に私の情報というか、私の、やったことを必要としてるとか、役に立ててくれる人に届いた方が絶対いいと思うので、なんか最近は数字とかじゃなくて、どういう人が何を思ってくれたかみたいな方を見てますね、結構。はい。それで言うとすごい今回は嬉しいです。なんか応援してくれてるし、なんか逆に手で車運転できるんだって。びっくりしてくれてる人もたくさんいるので、これ結構私はただ知ってほしくて面白がってほしくて書いたんですけど、なんか例えば、あ、車椅子で車ってこうやって乗るんだと、だから車椅子用の駐車場ってあんなに広いんだとか、あそこに止めるのやめようとか、もしくは歩けなくなって結構絶望してたりする人が、車には乗れるんだって思ってもらえて、結構ね希望を持ってくれたりとか、そういう方が役に立つことだと思うので、本当にだからこれは役に立つものとして発信したから。なんか目的を果たせてるんじゃないかなって。
うん、素晴らしい、はい、でもね、そのおかげでというか、そのせいでというか、
はい、
今貯金7万円ですみたいなのもね、貼られていて、
そうそうそう、やっぱ誠実さが大事なんで、これやっぱ見せた方がいいなと
これでね、貯金がねもう7000万ですとかあると、はい、おいおいってなっちゃうんでね。
そうそうそうそう、なっちゃうんで。本当に
これ小学館の方もね、早めに印税振り込んであげてほしいですよね。
いやいやいや、
前借りとかねできないものなんですかね。
いやいや、まあ、小学館さんもねリスク背負ってるんで、出るかどうか分かんない、うん、知らないといけない。
最高ね。うん、
そう。
でもなんか噂によると、さんずりで現在、
はい、
数万、
あ、そうですね、今5万部かな。
わー、素晴らしい。
お、
5万はすごいな。じゃあ
ボルボ代ぐらいはちょっと行きそうな感じがしますね。
あ、もちろんあの、うん、もともとそれはもうあの5万部って決まった時点でボルボはギリギリ、
ね、
はい、貯金と合わせればいけるねっていうことにはなったんで、うんうん、そうですね。まあちょっといろいろあのもちろん私コルクっていう事務所に入ってるんで、あの、はい、そことのやり取りと広告費にどれぐらい使うかみたいな話は全然あるんですけど、うんうん、まあまあなんとかなったっていう感じですよ。なるほど。
コルクはだいぶ取っていくっていうのはねあります
か、ね。あ、コルクはね全然取ってないですよ本当に。
あ、そうなんですか。
びっくり、みんなに言われるんですよ、なんかその事務所入らない方が良かったでしょって言って。
佐渡島さん、そんなことしないから。
しないしない。本当に。
すいません。
私はね、あのアーティストとか作家は全員エージェント事務所入った方が絶対いいと思ってるんで、
ほ
う
ほ
う、うん、なんか入らずにむしろ一人で頑張り続けてる人って1年2年経ったらみんな結構心を病んで辞めちゃったりとか、なんかむしろ結構もう攻撃しちゃうような、本当にそんなんじゃなかったのに、うんうん、もう本当に凶暴になっちゃう人とかも見てきたので、うんうん、なんかいや私が得てるものとかっていうのを比べるとむしろもうもっと
取っていってって思う。
おすすめ、あのね、コルクだけじゃなく、実際そういうことやってるの、うん、今コルクしかいないっていうのがちょっと良くないなとも思うんですけど、うん、私はね、コルクにすがってるけど、あの、選べた方が人はいいと思ってるんで、うん、なんかむしろ私がこれでわーって、あの、みんなでお金をね、稼いで、で、しかもお金だけじゃなくていい影響も与えて、あ、岸田ってやっぱこういう事務所とかで、岸田のこと愛してくれてる人と一緒にやってるからここまで来たんだねとか思えたら、そういう会社さんとかも増えるのかなって思うんで、それは、なんか一つやりたいことではありますね。うんうん
これはちょっと増えるんじゃないですか、コルクに入りたいって。
いやいやいやいや。
で、コルクって、あ、はい、入りますと入れるもんなんですかね。
いや、多分、基本的にはコルク
さんから。コルク側の審査もあるんじゃないですかね。
コルクから、うん、声をかけてると思いますよ。
うん。コルク待ちの人が増えるんじゃないですかね、じゃあね。
僕も入りたい。
コルクに入る、入らないとかじゃなくて、その一人で、やっぱ SNS メインで活動してて、うん、ちょっとでも辛さとか苦しさを感じて、でもやり続けたいっていう人は、話をしてみるのが一番いいと思う。そういう、あの、コルクだけじゃなくて、コルクラボっていうコルクのね、あの、サロンみたいなのもあったりする。
あ、ありますよね。
あと、そこでやってる作家さんとかもいるので、一、うんうん、人じゃないっていうふうに知った方が絶対にいいと思う。
やっぱ一人で書いたりして、はい、ずっと続けて SNS で、アピールしてなると、はい、やっぱ疲れちゃうとこあるんですかね。
いや、めちゃめちゃしんどいですよ。だから、だってバズり続けないと価値がないっていうふうに思っちゃう時があるんですよ。
なるほど。それは厳しいですね、精神的にもね。
なんか今本当に SNS で簡単に誰でも届く時代なので、一、うん、回漫画がバズって1万リツイートとかって来ると、次にやった時にもう1万超えなかったら飽きられたんじゃないかって言って不安になる人が結構いる。私もそうだったんですけど、でも、そういうバズり続ける作品を出すっていうよりは、本当に自分にとって意味があるもの、を、
うん、
あの長くずっと出し続けるっていう方が人としてはすごく大事なので、
いや本当長距離走ですからね、人生長いですから。
それをやっぱり一人でネットの世界でやってるとやっぱもう本当どっかおかしくなっちゃうから、心的にも体的にも、うん、そうだから一緒に伴走してくれる人は絶対に見つけた方がいいっていうのが私の1年やってきての、はい、理論ですね、
はい、以上ちょっとコルクの宣伝コーナーでした
けど、いやいやいや、
はい、
どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど
どどどどどど
どどどどど。本はどうですか、あのどんな本になってるんでしたっけ、はい、中身の方は。
あ、はい、あの小学館さんから出てる家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったっていうちょっとね長いタイトルで覚えれない人多いんで岸田奈美の本
を読みました、
はい、言っていただけるんですけど、はい、メインはやっぱり家族、私の亡くなったお父さんとか病気になって車椅子生活になったお母さんとか、うん、生まれつき知的障害になる弟とかっていう話なんですけど、あの別にそれでお涙ちょうだいとか誰かを感動させたいっていうよりは、本当に彼らから受け取ったものが、あの面白かったりとか、本当にね、居酒屋とか、ちょ、聞いて聞いてって言って、こう、笑いを、笑ってもらうために話すような話をたくさん、はい、入れていて、それだけじゃなくて、あの、さっき言ったブラジャーを試着した話とか、真夏の甲子園でホットコーヒー売らされた話とかっていう、ちょっと、あの、なかなか体験しないような話をまとめて人に、こう、聞いてもらうように。書いてます。
この本の説明だけ見るとね、すごい大変な思いをちっちゃい頃からしてきたこの苦労話集かなと思いきやね、はい、読んでみるとめちゃめちゃカラッとしてますからね、これね。
あ、嬉しいですね。
普通に笑えますもんね、序盤ね。
嬉しいな。
これはどういう流れで書こうってなったんですか。
あ、これはいや、もともとそのエッセイは私がその大学の時から入っていたベンチャー企業でちょっとね9年間頑張り続けて最後しんどくなって会社休職しちゃったんですよ、
うん、
その時にあの知的障害のある弟が助けてくれたっていうか、もう彼は本当にただ姉ちゃん旅行行こうって言ってくれただけなんですけど、その旅行であの弟から 教えてもらったこととか、私が勝手に感じたことが本当に自慢したくなるぐらい嬉しいことだったので、それを、うん、私ね、Facebook で書いてたんですよ。
うんうん、
弟と、三重県に旅行したことを。そしたら、いろんな人から、いや、これ絶対他の人も見れるようにした方がいい、面白いって言われて、あ、じゃあその時一番書きやすそうなどれかなと思ったらノートだったので、ノートに書き始めたら、
うんうん、
本当に月120万人ぐらいが読むような、
ほう、はい、それはすごいな。
そうなんです。で、本当にまあありがたいことに、めっちゃ多くの出版社から本にしましょうっていう連絡があって、でもね、ほとんどやっぱりこう、書き下ろしてくださいっていう内容だったんですよ。とか、家族のちょっとこう、24時間テレビの家族ドラマ枠に入るような、
はいはいはい、
ちょっと感動話に編集し直しましょうみたいなこと言われて、いや、なんかまあ、なんかちょっと違うなっていうこととか、あと、本のために書き下ろすと、やっぱネットとかで書く時間っていうのがどんどんなくなっちゃうから、本書く間、私ずっとネットで何も出さないのか、なんかそれ忘れられるような気もするし、なんかまた戻るときもちょっと怖いなって思って、それは本なんか別に無料で読めるんだから、これ本にする理由もないからやめたって思ってたんですけど、
うん、
小学館さんだけが、もうこの岸田さんがノートで書いた熱量とか、思いっていうのは全てだと思うので、これこのまま本にしましょうって言ってくれたんですよね。それを言ってくれたのが、小学館さんだけだったので、
うん、
それだったらやろうっていうふうに。で、無料で読めるけれども、やっぱりそのネットをそんなにやってない世代の方とかもいらっしゃるので、あとね、本になったり人に渡しやすいから誰かがもしかしたら紹介してくれるかもしれないなと思って本にしたっていう経緯
です。なんかノートで横書きで読むのとこの紙で縦で読むのちょっと違いますね。
全然違いますね。だから縦書き、
読行感というのもね、
横書きってその行間結構開けれるんですよ、
うんうん、
そうで、人って行間が開くとその間の行間を想像しようとするんですよ、多分頭が、
うん、
そうなので、なんかこう一人ぼっちで海岸を歩いていた。そしたら老人に出会ったとかってとかで、行間が空いてたら、あ、一人ぼっちでふらふら歩いてて、その時にこう海岸とか波を打ち返してきて、なんかあったんだろうなって思いながらその老人と出会ったってところで読めるんで、うん、違和感ないんですけど、縦書きで読むと行間が詰まってるんで、いきなりどうしたってなるんですよ。そう。だから風景描写とかをちゃんとしないと、縦書きだったら全然伝わらなくて、スカスカになっちゃうんですよね。
岸田さんのノートだとね、はい、その行間開けるって得意技ですよね。間を持たせて考えさせるっていう読者に。
そうです、そうです。なんでほとんど書き直したんですけど、まあ、なんで多分読んでて違和感はないけれども、でもやっぱ一番伝わりやすいのは横書きかなっては
。
そう。
なんか代わりにすごいね、面白い情景描写とか、はい、あとすごい例えが面白いなと思いましたね。
ありがとうございます。なので本当にね、全部ネットで読めるから、しかも横書きの方が入りやすいからネットで読んでくれたらいいんですけど、まあ、ここがすごいのが、想定をしてくれた祖父江慎さんっていう、
あ、有名な方ですよね、
超有名ブックデザイナーの祖父江さんが、これは手で持っておきたいような本にしようっていう、ね、ネットでも読めるけどあえてこれを紙で買うことの意味っていうのをあるような本にしようって、
うん、
でどうするのかなって思ってた、やっぱ手触りとか形とか、これは本もあんまり読まない若い子にも読んでほしいから、今の若い子ってあんまり大きな本って読まないから、邪魔、カバンがどんどんちっちゃくなってくるから。
はいはいはい。
そう、だから桜桃子さんが桃の缶詰っていう単行本を出した時って、ちっちゃいんですよ、うん。ちょっとフランス層みたいな。ちっちゃくて、それと同じ大きさにしようって言ってくれたりとか、あと中に家族写真がしおりみたいに挟まってるような風にしようってことで、家族写真をね、こんな本他にないと思うんですけど。
ですよね。
そう、
私突然スナップ写真入ってくるっていうね。
そうです。
驚きの展開でしたからね、これね。
入ったりとか、あと弟がページ番号を書いてくれたんです。それも祖父江さんが頼もうって言ってくれて。そう、なので、字が書けなかった弟が一生懸命私のために字を練習して、ページ番号を作ってくれたんですけど、まあ、これをやっぱ手に取ってくれた人たちは喜んでくれましたよね、すごく。
うん、このページ番号がね、本当手書きであったかいんですよね。
なるみさん、 Kindle どうなってるか知ってます？
知らない。 Kindle どうなってんの？
ね、文末にまとまってるんですよ、数字が。
あ、そうなんですよ。そう、だから。
え、何？じゃあ、下の方は普通の Kindle のデジタル数字書いてあって、そうそうそうそう、最後に1から200までまとまって書いてあるの。
まあ、そうですね、数字が。
斬新だね、それね。
うん、
そう、でも、やっぱ Kindle で買った人は本、紙の方も買い直してくれてたりするんですよね。
うん、紙欲しくなる、これは。
そこまで考えたとしたらすごいんですよ、やっぱ祖父江さんって。
Kindle と紙両方買った方がいいですね。
うん、
いや、ありがたい。しかも私の本、その初日に全部売り切れ、9割ぐらい売り切れて重版かかったんですけど、
うん、
それもなんでかって、私がツイッターで弟がそのページ番号を練習してくれてる様子の写真を上げたら、 もう弟のその頑張りを買ってくれて、みんな本を買ってくれたっていう流れなんです
ね。さすが元広報ですね、もうね。
いやいや、まあ、まあ、
見せ方の。
そうですね、うん、でも、なんか広報やってたけど、やっぱ自分が好きなものを人に広めるための多分発想は、自分で言うのもあれなんですけど、めちゃくちゃうまいと思うんです、私。そうだけど、やっぱり好きじゃないものを広めるところに関してはもうポンコツすぎて一生やらないとか全然やらないとかっていう話になっちゃうから。そうそうそうそう、だから本当に自分だけの候補がめっちゃうまい人間みたいな感じです。私は
なんか先日あの有名なクリエイターというか起業家のケンスーさんが昨日おとついぐらいにプロセスエコノミーっていうのを記事で書いてて、
あ
の、
ね、
そのこういう風にできたできてるよ、作ってるよっていうのを出すと、そこにみんなが共感してくれるよっていうような話だったんですけど、今のお話はすごいまさになんかそこの、だってね、ページ番号も言われなかったら、
うん、
なんかちょっと手書きかなとかなのに、
う
ん、なんかそこのね作り方がすごい上手だなと思いました、
ね、そうですね。
あ、でも今私を応援してくれてる人って本当にプロセスを見てくださった人ですね。本当に無名というか全然知らない状況の時から応援してくれた人がかなりたくさんいるので、
素晴らしいな、
うん、
だからあんまなんかバラエティとかそういうのに出たくないんですよね。なんか、うんうん、テレビが発掘したとかじゃなくて、本当に発掘してくれたのは私をバズらせてくれた皆さんなので、
うん、
そうそう、なんかそこへの愛というか、リスペクトと感謝はずっと持ち続けないといけないし、持ち続けたいなって思って、まあ、そこだけでずっとやっていきたいっていう気持ちは実はある。はい。まあでも結構ね、喋ると言われますね。喋ると、あ、なんか天然でやってる人かと思ったら意外とめっちゃ考えてますね、みたいなことは。
なるほど。
よう言われますよ。めちゃめちゃ考えてます。
どんぐり FM。
ここでどんぐりFMリスナーからたくさんの質問が届いております。
ね、数百個来てる中からちょっと選んでみようかなと思うんですけどね。
数百個、数千個。僕一個これいきなり外したの聞いていいですか？
はい。
好きな音楽は何ですか？
ああ。
でもこの後かけてもらうことにしましょうか。じゃあ最後曲紹介最後してもらうとして、
いやー、めちゃなんか難しいんですよね。その好きな音楽っていうか、聞いてて楽しいというか、好きな曲はあるけど、こうなりたいなっていう曲もあるんですよ、
うん、こうなりたいな、
こんな曲をかけるようになりたいなみたいな、
うんうん、
その憧れの存在みたいなのあるじゃないですか。それで言うと私、踊るポンポコリンなんですよね。
おお、
おお、さくらももこさんですね。
もう歌詞わけわかんないです、やっぱ何を言ってんのみたいな。
ピーヒャラピーヒャラパッパパラパ
意味ないっすもんね、あんまりな、ね、
お鍋の中からボワッとインチキおじさん登場なぜ鍋の中から人が出るかもわかんないし、インチキおじさんは誰なのかみたいな。そうやけど、読んでたらめっちゃ楽しい。
うん、
うん、
あれすごいっすよね、
うん、
バカみたいに言われた曲ですもんね、あれね。
いや本当に
意味わからないのに。
そうなんですよ。でそれで言うと、なんかその意味わかんないけど、なんとなくその人柄というか、人を楽しませようっていうような気持ちがむちゃくちゃ伝わるっていう曲はすごい好き。だからあれはね、めちゃくちゃずっと聴いてるとやっぱ頭おかしくなりそうになるんですけど、
なると思う。
こういう文章書けるようになりたいなって思うので好きだし、あとそれで言うと、あの新井由美さんの歌詞はこういうエッセイとか小説書けるようになりたいなっていう、むちゃくちゃ具体的なことを抽象的に表現してるんですよ。なんかよくわかんないんだけど、行動とか手のひらの温度が伝わるようなことを書いて、みんな、あ、なんかそういう時代ってあったなって共通の絵が浮かぶってすごい技術だと思うんですけど。
それはあの恋人はサンタクロースとかのことですか？
あ、とかとか、はい。
飛行機雲も卒業写真。
飛行機雲もね。
あの日に帰りたい。
飛行機雲もいいね、確かにね。うん。
うん、すごい、いいときたいな。いいと、こういう文章書きたいなっていうので、で、単純にこう歌ってて楽しいとかっていうのは銀杏ボーイズ。
意外とあの、岸田さんすごいお若いのに、僕らと話がその辺合うのが嬉しいですね。
は
い、
あ、そうです。
年代が合うっていうね。
まあ。なんかそういう目で見ちゃう。はい、
あと岸田さんの文章を読むと大爆笑したり嬉しい優しい気持ちになれるのですが、どうしたらそんなにポジティブで明るい文章を書けるのでしょうかという質問来てますけど、
なんででしょうね。なんかどうしたらっていうか、単純に面白いんですよね。やっぱこれ10年前とかだったら書けなくて、まだやっぱお母さんが病気になったこととか、お父さんが死んだこととかっていうのをちゃんとその前向きに受け入れられてないって思ったんですけど、やっぱこう時間なんですよ、何事もポジティブに捉えられるのって。無理やり考え方変えようって思ってやっぱ無理で、 それって悲しみの大きさが大きければ大きいほどポジティブに変わるまでに時間がいるんですよ。だから本当になんか今日なんか鳩の糞が頭に落っこちてきたとかなら、なんかちょっと考え方をこうやって変えればポジティブに捉えられるとかって糞が運がついたみたいなね、なるんですけど、やっぱ親の死とか病気、家族の病気とかってやっぱそれでは無理で、
うん、
あのどうしたらっていうと、その本当時間をかけたっていうそれだけですよね。
うんうんうん、
で残ったものをもうこれ以上やっぱ失うまいってずっと思い続けてきたので、見続けてくるとやっぱその、ね、お父さんが死んだ直後とかこんな話絶対できんけど、やっぱ5年6年経ってくるとうちのおかんとかと、いやーやっぱ他の旦那さんとかが熟年離婚とかされてるのを見ると、やっぱうちのお父さんもしかしたら39歳で亡くなったのってもしかしたら幸せだったかもねみたいな
そうポジティブに捉えて、
そうそう、定年退職したら、うん、やっぱみんな邪魔者になっちゃう人が多い中で、ね、よかった、まあ、取り方が良かったと、良かったよね、ガハハとかっていう冗談が言えるのってやっぱ時間じゃないですか。
うん、
そう、なので、その悲しみに見合った時間をちゃんと受け入れて過ごしてたかどうかっていうので、ポジティブに書けるかっていうのは決まると思いますね。
なるほど、
うん。どうやってもポジティブに書けないっていう人は、やっぱもうそれまだ時間が足りてないので、どうしてもポジティブに書きたいなら無理せず待った方がいいと思います。
うんうん。
うん、
あと、岸田さんノート見ててね、自分も書いてみたいっていう人もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
書くことないか、ないなっていう日はありますか？もしあれば岸田さんの乗り越え方を聞いてみたいですってありますけど、
いやないですね、はい、インスタを始めると何でもかんでも映える写真を撮りたくなったり、あの来るご飯全部撮りたくなるのと一緒で、一回書き始めると、その書くこと、書きたいことって増えていくんですよ、
うんうん、
で私は iPhone のメモに1日100文字ぐらいはなんかメモ取るような癖を1年前からつき始めたら、今そのメモだけで10万文字ぐらいあるんです
。すごいですねそれね。
そうだからその、うん、書こうっていう目的を持って行動すると、もしか書けるかもっていう期待を持って行動すると、目の解像度が上がるというか、
うん、
日常のその面白いこととか不思議だなって引っかかることがどんどん増えてくるんですよ。
いやそうっすね、はい、みんな同じような面白い経験は絶対してるはずだけど、それに気づける気づけない点の差っていうのは一番大きいわけですよね、
うんうん、いや本当にそうです、本当にそう、
あの人生の楽しさにあんま差はないと思うんですよ、
うんうんうんうん、
見えてるはずなのに、はい、解像度の違いっていうのは確かにあると思います、
うん、なんで、ま、ただちょっとなんだろうな、気をつけないといけないのが、やっぱ不幸なこととかかわいそうなことって人は応援したがるんですよね、
うん、
で私が最初めちゃくちゃ応援されたのって、やっぱ速攻が大きかったと思ってて、障害のある弟とか家族がいるっていうので、まあ、かわいそうだけど頑張ってるっていう、
うんうん、
そうだから最初私はそういうのを求められてるんだって思っていろいろ探そうとしてたんですけど、こうかわいそうなものとか辛いものって探そうとするとそこばっか目につくようになっちゃって、なんかトラブルとか辛かったことが起きないと、なんかその日損したような気分になっちゃうっていうことが本当に起こっちゃうんですよ。そうで、それをね、一度そのコピーライターの糸井重里さんに言われたことがあって、
すごい人に言われてますね。
そうそうそうそう、なんか
突然
仲がいいというか、なんというか、なんかありがたいことに何回かお会いさせてもらってるんですけど、そうだからやっぱり人から笑ってもらえなくても、必要とされなくても、楽しいこととか嬉しかったことっていうのを見つけていくっていうのはやめちゃダメだよって言われて、結構そこで目が覚めたというか、あ、不幸探ししちゃってたなって反省したところでもありましたね、それは。
なるほど。
うん、
あと一個僕来ている質問で、過去に読んだ忘れられないまたは大好きな記事を教えてください。
記事
です。多分ウェブ記事です。
おー、記事か。ね、2000年のね、ちょっと待ってくださいね、2000年に糸井重里さんがほぼ日で書いた記事があって、
うんうん、
名前がね、
ほぼ日ってね、戻って見れないんですよね。
あ、そうそうそうそう、まあ、それちょっとね、いい記事だったから置いてあるらしいんですけど、あったあった、今日のダーリンの、
うんうん、
Only is not lonely についてっていうのがあって、
うん、
糸井さんはね、孤独って悪いことじゃないって、全員孤独だって一人からって言ってて、で私はすっごくそれを共感してて、やっぱ2000年だから、私昔どっかで読んでたと思うんですけど、さすがに思い出せてなくて、最近またたどりそこに巡り合ったんですけど、みんな一人だと。で、私はその前職でバリアフリーとかダイバーシティのことをずっとやってたので、多様性を受け入れるっていうことをずっと考えてきたんですよ。でも、多様性を受け入れるっていうか、多様性を考えれば考えるほど人って孤独になってくるんですよ。
ほうほう。
女と男だったら2種類じゃないですか。
うん、
だから2種類だから、母数が多いから2グループしかないんですけど、これが例えば今 LGBT とか Q とかってなってくると、区切りがむちゃくちゃ多くなって、その中でも例えば国籍がとか、肌の色がとか、宗教はってなってくると
細分化されてってしまうと、
そう、細分化されていくとみんな一人になってくるんですよ、うん、最終的には。で、これ一人 多様性を受け入れるって、これ一人になることを進めていくことなんじゃないかと思って一回立ち止まっちゃった時があって、
うん、
で確かに私もなんかこの思いって私にしか分かんないよねって思うことも人に言わないといけないのかなとか、理解されて理解されないことってダメなことなのかなってずっと悩んでた時があって、で最近それが本当に強くなってきたんですけど、その時にあの昔のやつ見返してやっぱこれが残ってて、人は一人だと。でインターネットっていうのはそのそれぞれが孤独な場所で、それぞれの孤独を見て救われたりとか楽しんだりとか、だから普通に孤独じゃない人はこうね、リアルな場所でご飯食べたりとかすればいいけど、そこで分かってもらえないとか、そこで得られるものがまだ少ないっていう人がインターネットの世界に行って、たった一人で何かを書いて、誰かのたった一人にまた見てもらうっていうのがインターネットのいいところだよねって言ってくれて、まあだからすごい話が難しいんですけど、あの、糸井さんはその孤独っていうのを分かった上で、それぞれの孤独を楽しもうって言ってるんですよね。なんかすごい、それはもうずっと忘れられないですね。一人でもいいと。だけどやっぱ困ってる人は助けるし、無理に分からおうとしなくても、分かられなくても、手をつなぐことはできるっていう、その人を尊重することはできるっていうのは、ここから、なんか得たことですよね。はい、
2000年というともうこれ20年前ってことですか。
いやそうですよ、だから20年前にインターネットは孤独なのがいいって言ってるのすごいですよ、本当に
すごいですね。うん、
だ当時バズとかもなかった時代ですからね。
ね、ツイッターもないし。
そうそう、でもバズればバズるほど孤独になっていくっていうのはすごいわかります。
うん、うん、
最後に1個、
はい、
この質問ですね。岸田さんの文章はどれも比較的長めなのに長さを感じさせない面白さがあります。いつもどれぐらいの時間で書き上げるのでしょうか。よければ執筆スタイルが知りたいです。
いやいや、ね、ブラジャーの記事とかって確か3000文字弱なんですけど、
うん、
あれはやっぱ1時間ぐらいですよね。
うん、
もう下手したら iPhone にずっとお店出てからずっと電車の中とかで書いて最後まとめてアップするだけとかなんで、実質書いてるの30分とか。で今回のボルボは5000文字ぐらいあるんですけど、
うん、
これはジャスト2時間。だけどその考えるまで、私物理的にタイピングがめちゃめちゃ早いので、あの、うん、書くのはすごい早いんですけど、その書くネタを考えるまではやっぱずっと考えてます、もう。だからボルボ買おうなんて本当にずっと何年も思ってたことがようやく書けたとか
し、まあまあ書くのは一瞬であるけど、そこに至るまでいろいろ試行錯誤というか、
うね、
考えてる時間は長いということですね。
そうですね。なんか起こったことだけがもうとにかく面白いっていうやつだから、その自由が丘でビジネスは、うん、危ないビジネスに引っかかりかけたとか、もう起こってることだけですごい面白いんで、それとかはもう何も考えずにただ起こってることを書くから、もう見たまんまをトレースする感じですね。そう。だけど、なんか結構自分のずっと持ってる悩みに、書いてる間に向き合うみたいな記事もあって、まあ、それは結構村上春樹さんの本を読んだ読書感想文とかはそれぐらいなんですけど、それはもう結構一晩中10時間とか8時間とかずっと書いてますね。いろいろですね、それは。
結構それって一気に8時間とか10時間とか、あと2時間とかっていうのは、一気にもう2時間ほぼノンストップでバッて書く感じなんですか？
そうですね。私はその時間経つほどもう書く気なくなっちゃうんで、やっぱその時の一番面白いというか、これを伝えたいっていう情熱が乗っかってる文章って多少荒があっても読ませる力があるんですよ。
うんうんうん、
さっきこんなことがあってみたいな、
うんうん、
そう、それやっぱ ね熟成させちゃうと、もうなんで私こんなこと書いてんだっけとかなっちゃうから、その正気を取り戻す前に書き終えちゃう。
熱いうちにやっちゃった方がいいと。
でもこれはね、人によって向き不向きがあります。なんかずっと熟成させた方がいいっていう人もいるし、面白くなくても一日一日書いてる、例えばノートの徳力さんとかって確か500日ぐらい連続で書いてるんですけど、うん、
らしいですね。
そうそうそう。でもやっぱ徳力さんの記事って自分でも言ってるんですけど、面白い時と面白くない時やっぱめちゃめちゃ差があるんです
クソ長いですしね。
そうそう、本当に怒ったことを書いてるって、うん、でもやっぱその中でホームランを何本か打たれてるんで、そういうやり方が合う人もいるしっていう。なんで村上春樹さんだって10年に1本しか書かないから、小説。
そうっすよね、うん、
そうそうそうそう、な感じですよね本当に、
うん、スマホで結構メモっぽく書いて、はい、PC で編集って感じなんですか？
あ、そうですね。
うーん、
まあ、いきなり書き始めることもあるけど、
うん、
エディター何使ってるんですか？メモ帳。
あ、もう私ノートに直書きしてます。
はあ、そうなんですね。
はい、 iPhone のメモは普通のメモ帳です。
へえ、で書くときはもうノートの作成みたいなの開いてそのまま書くって感じだ。
あ、そうです、そうです。なんか、それぐらいの荒さの方が、けど、まあでもノートっていつでも書き直せるじゃないですか。
うん。
その気軽さもあるから、やっぱ公開してから何回もちょっとしたところ書き直したりするし。まあでも、一回出しちゃうともう変えられないっていう仕事もたまにお受けするんですけど、それはそれでやっぱいいですよ。覚悟というか、責任のある、はいはい。うん。なんか使い分けてますね。なんか。
なるほど。
どこで言う。その代わり結構この、できるだけ外のメディアで書くとかっていうのはやめてますね、私は。うん。
あ、じゃあ、外部媒体書かずに、 もう自分のノートをメインによ
っぽどのことがない限り書かないですね。
まあ外部に書く意味ないでしょ、こんだけご自身 で、
はい、よっぽど企画に賛同しても応援したいっていうやつとかじゃないと書かないし、
はい、
基本的には外部に書いてもそれノートに載せていいですかっていうのを OK してもらって OK だったら OK してるっていう感じ。
うんうん、
読んでる人もあっちこっち行くのしんどいんですよね多分。
確かに素晴らしい。
もう気づいたらさっきの車の記事が1000いいねを超えてます。
1000いいね超えてますね。もう秒速、まさに秒速。
ありがたい、ありがたい話。
1100
ね。さてそんな岸田奈美さんですが、今お知らせとかこれを読め、これを
読め、
私今一押しだよ、例えば本とかね、
今後の告知とかなんかあれば、はい、うん、
ありますか。
告知しちゃったしな。やっぱり読んでいただきたいのは小学館さんから出てる、
うん、
家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったっていう、私の本を読むと、その私がボルボを買って失ったお金になってくるっていうダイレクトな、ね、願いがあるんで、それが一番それが一番
です。そうですよね。
で、そうなんです。あの実は、今年の5月にもやったんですけど、私が審査員をするきなり杯っていう、一人でね全作品見て面白い文章を表彰するっていうのがあるんですけど、それをね多分来年の4月5月またやるので、なんか書きたいけど機会がないなっていう人は春まで雪解けまで待っていただければ私がそういう会も開催するんで、ぜひ参加してもらえたらなって。まだ全然ね告知とかは出てないですけど、
まだまだ時間あるからね、
はい、
とっておきのネタを用意しておけばいいわけですよね今からね。
そうですそうです。だからそれをね、見といてくれたらすごい、もしかしたらその一発芸でいけるかもしれないっていう。
第2回があると。
そうですそうです。誰でもね人生にあるから。
僕第1回見た時に、
はいはい、
あのスポンサーやりたいと思いました。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
でももうこれ来年このレベルのもう有名人に岸田さんがなってしまうと、もう我々ではスポンサーになれないところまで行ってしもうた。
いやいやいや、そんなことないですよ。いやそんなことないです、そんなことはないです。ただちょっとそのね、あのスポンサーもたくさんいても、なんかなんだろうな、
ね、
なんかすごいボルボのお金は欲しいんですけど、なんかお金はいらないんですよ私、なんか怖いから。
うん
うんうん、
なんか占い師からあんたマジでいらんお金持ったら破滅するわよみたいなことアメリカ村の占い師に言われて、なんかあんまりお金が集まりすぎても怖いので、なんかちょっとそれをやり方を考えようかな。僕は今もだからその本当神社状態だから怖いんですよ。
チャリチャリチャリチャリね。
確かにね、
もうバチが当たる、本当に私には何もできんのにみたいな。
うん、
そういう感じです。
なるほどなるほど。じゃあぜひね概要欄に貼っておくので、これを読んで、もうねこれ読んでる人はもう見たことあるな、買ってるなって人が多いかもしれないですけどね。
いや、
は
い、ほんとね、このね本がねリアルにボルボラになるわけですからね。
そうで、 Kindle しか買ってない方はぜひ本もねすごくいいので、
うん、
本でも買いましょう。
ありがとうございます。嬉しいです。
そんな岸田奈美さん、どうします、なるみさん、音楽いきます？
はい、じゃあ岸田さん曲紹介をお願いします。
はい、私が作家になろうと思ったきっかけでもあり永遠の憧れの人でもある桜ももこさんが作詞した踊るポンポコリンです。で、歌ってる人はもう桜ももこさんがたくさん愛されてるのをもう表現してるように、たくさんのアーティストの人が歌ってるので、好きなアーティストを自分で選んで聞いてみてください。
今日のゲストは岸田奈美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
斬新な終わり方だね。
いい終わり方じゃない？
はい。いやー、面白い人でしたね。
面白い人でしたね。
関西出身なんですよね、岸田さんって。
あ、みたいですね。
関西出身の人っぽいなって僕は思って聞いてましたね。
いやでも素晴らしい、面白い方だな。
トークが止まらない止まらないっていう
ね。
あの、例えば僕が記者で岸田さんをインタビューするとなるとすごい助かるなと思いますね。
うん、だってもう
どんどんどんどんエピソードを出してきてくれて、しかもそれぞれになんかタイトルに使えそうなパワーワードを
散
りばめてるんですよ。
一個言ってくれますよね。
そうそう、 多分受け手のことを意識してあえていい言葉を使ってくれると思うんですよね、
うん、
きっとそういうところがね取材する人からしたらすごいありがたい存在なんじゃないかなと思いますね。
例えばね曲好きな曲ありますかでこうなりたいっていうのがありますみたいなね。
そう
一個言ってくれると、
ね、前置きをしてね
私がなりたいのは BB クイーンズもう見出し作れるじゃないですか。
BB クイーンズなりたいって言ってないもんさくらももこの方だからその踊りは誰も知らないから
知らない知らないいや今頃皆さんね Spotify とかあのどこかで BB クイーンズのピーヒャラピーヒャラを聞きながらね
聞きながらね、まあ、だからこの最後の我々のところは聞いてないと思うんだけどね
いいそんぐらいでね、
うん、
いや素晴らしい面白い方でした。出てくださって本当にありがとうございます。
いやなんかパワフルな人だよね
パワフルですね、うん、すごい。
実際このさ本当収録するちょっと前に公開されたノートっていうのがあってねでこうやって岸田さんと話しながらどんどんいいね数が秒速で上がっていくってのがすげえ面白かったわ。
すげえタイミングでしたね。だって公開するって言った日時が僕たちと収録する日時だったんでせーのどうぞ公開しましたどうも初めましてみたいな
そうそうそうそう夏目さん本読んだ？
僕読みましたよ Kindle で。てか読みやすいですねあれ。いや面白かったですよ。僕結構ハイライトつけたんだけど例えが水野圭也の具体化に近いですよね。
そうそうあれバリに例えがうまいよね。
名前がコロコロ変わるのはデビュー前の五木ひろしみたいにみたいな。
そうそうそう知らねえわっていうねしかも例えが古いんだよね
あの人
45じゃないの実は
荒井由美言
う
てた。
うん荒井由美言うてたしこの本の中の例え話が全部なんか80年代なんだよねなぜかだから僕らもすごいわかるんだけど、うん、若い子わかんのかってちょっと心配になりながら読んだんだよね
でもそういうのって僕どこかで見たんですけど、
うん、
あのご両親と仲良かったりすると結構そうなりがちっていうのは聞いたことありますね。
あなるほど両親のね見てる本とか
そうそう聞いてる曲とかでコミュニケーションが生まれるとそうなるっていうのは聞くので、うんうんうん、いやー面白い素晴らしい方でしたね。ちょっとねもうとてもとてもお忙しい方が本当に少しの時間を縫って貴重な時間縫って出てくれたので、うん、もっとねどんぐり FM のいろんなリスナーさんにもう数千数万を超える質問いただいてたのにちょっと
そうなんですよ
聞ききれなくて
全部はね聞けなかったんですけど
代わりに僕たち答えときます、
ね、僕が答えとくんでね言うと思った
じゃあ
どういう答えようかじゃあ
どれ答えます。じゃあなるみさんはノートをスタートする前から文章を書く習慣をお持ちだったんですか。また書くときに気をつけていること読み直すときに着目しているポイントがあれば教えてください。
はい僕ねノート始めたのは去年の冬なんですけどその前から割と習慣としてブログとかやってましたね。あと普段日常的に仕事で記事を書くっていう感じなので、まあ、文章はもう自然に書くっていう習慣があってノートやったんですけど、まあ、書くときに気をつけていること読み直すときに着目しているポイントっていうとなんだろうリズム感ですかねやっぱりね。あのどんなに長い文章でもリズム感さえ良ければスッといけちゃうんですよ。5000文字だろうが1万文字だろうが、
うんうん、
でも短い文章でもリズム感が良くないと長いなって感じて読み終わんないんですよね、
うんうん、
そのリズムを作るようなっていうのをね僕結構考えてますね。で具体的にどうするかっていうと一文を短くするとかねよく皆さん言いますけど短い文章もポンと入れたりとか段落変えて一気に短い文章を入れるとかあと長いのも入れたりするとか割とね ずらすというかねいろんなパーツをあとたまに体言止めとかを使ってそうすると一気にリズム生まれるんですよね。
そうい
う工夫は割としてますね。2回目読み直す3回目読み直すときにその辺をちょこちょこっと語尾変えたりして直したりしてますね。まあ僕が答えてもこれ全然しょうがない質問なんですけどもじゃあ、はい、僕も質問していいですか夏目さんに、はい、夏目さんどうしても許せないことってありますか。
僕それ聞こうと思ってたこの次のアルミさんもう一回お願いします。
岸田さんに質問なんですけど、
うん、
どうしても許せないことってありますか。
そうですね基本的にはあんまりないです。なんかどんなことでもあのその人なりのやり方があっていいなと思うのであんまり人を否定しないような生き方をしたいっていうそもそもの思いがあるのでそんなにないです。であえて言うとしたらゴミをその辺に捨てる人、
うん、
これはね僕海がいや自然が好きなので釣り行った時にね海とかにポイポイしてる人は結構ね許せないんですよね。なんかそれはあなたにもそういう解釈があるよねみたいな話はできなくて絶対にやらない方がいいので なんかそういうのはね結構許せないなと思いますね。でも基本的にはまあいろいろな、例えば文章なりツイートなりね、なんかいろんなこう攻撃的っぽい人がいたりするかもしれないけど、まあなんかいろんなやり方があってみんな違ってみんないいだと思っちゃうんで、そんないないんですけどね。
あのタスク管理を自分でせずに人任せにする人はどう思います？
ああ、それはでも確かに許せないかもしれないですね。やっぱちゃんと自己管理っていうの大事なので。
本当そうっすよね。
岸田奈美さんすごい面白いのが、僕前々日に明日よろしくお願いしますって DM したんですよね。
それダメだろ。
そうしたら、うん、他のメッセは結構忙しいと思うんで帰ってこないんで、けどその時だけ2秒後ぐらいに明後日ですよねって来て、でもうはい明後日です。俺多分こういうやつだよ、ダメなやつ。
ひどい。
ひどい。
ポンコツすぎるわ本当。
明日お願いします。明後日ですよね。はい、明後日です。
すげえ無駄なやりとりが発生しちゃってんじゃねえか一応。
ドングレヘム。
このボルボの記事面白いなー、すげえなー、やっぱこれね。てかね、もうあのいくつか僕ポイントがあると思ってて、岸田さんの面白いポイント。
うん、
まあ、まず領収書の例えが面白いっていうのはもうあるんですけど、でテンポもあるじゃないですか。締めが綺麗ですよね。締めがこう
記事の最後の締め、
だんだんだんだん綺麗に最後、この父はボルボが欲しかったんじゃなくて家族を楽しませたかったのだって、もうこれだけでね、もうこれもうい
いっすね、
小説にできる。これで
しかもその後さ、最後にさ多分って入れるんですよね、この人ね。
知らんけどっ
つ
ってね、
あと知らんけどとかね、そういうの一回落としとくみたいな、ね、
いいね、うまいな、
それのバランス感がね取れてますよね。これ綺麗にエモく終わらせる後に
ちょっと
っていうねみたいな入力んすよ、うん、
いやーこれボルボさんからな、感動しましたでボルボ届いてほしいな、2台になりましたつってね使い切れんわつって。いやいや岸田奈美さんすごく忙しい中でね、もう前後も本当にパタパタパタパタな感じですごく多忙なんだろうなっていう。だって秘書の方が、僕たちこれこっそり同席されてました？録音
いましたね、うん、
あれ
マネージャーの方がいましたからね、一緒にね。
あれ僕グッとこらえましたけど、え必要ありますって言いたくなっちゃったんですけどなんかすごいですね。なんだろう、時間ですとか言うのかな、
わかんないけど。でもさ、これまでもさ作家の方たくさん出てもらったじゃないですか、
うん、
ゆう小関さんとか勝瀬さんとか、あと口木さんとかね、
はいはい、
大作家の数々の方が出てるんですけど、初めてマネージャー同席っていうね。
ね、
次はサイン会にもう行く時間ですみたいになってましたね。いや
ーすごい
すごい
喋ろうとする岸田さんをね、後ろから破壊締めで、あの喋るんだまだバタバタ
そうそうそうそうそう担がれて出ていきましたからね今ね、うん、
いやでもご自身でもおっしゃってましたけど、あの作家じゃないけど作家だみたいな話あったじゃないですか、
うん、
なんかもう別に本の作家っていう時代じゃないので、こういうウェブというのが本と同じ道義にあって、それで書く人が作家で、それで直接お金もらえてますっていうのはすごい、それのめちゃくちゃいいロールモデルだと思うんで、
うん、
ぜひもうこのままもうわけわかんないレベルまで活躍してほしいな。
いや本当だよね、作家っていうとやっぱ出版社があのリスクを取って本出す人だけになっちゃうとね、
うん、そうじゃない、やっ
ぱ狭いと思うんだよね。でネットにどんどん文章公開して、それが面白くて人がそれをなんだろう、まあ、購入数でも投げ銭数でもなったら、もうそれはもう作家だと思うから、
うん、
こういう人どんどん増えるんじゃないですかね。
増えてほしい。僕ね岸田さんすごい大好きなのは、やろうとすることがなんだろう、自分でも言ってましたけど、お涙ちょうだいでじゃなくて、いい方向に、この人の記事が広がったらいい方向に世の中が行きそうだから、僕そういうの好き。めちゃくちゃバズった時にちゃんと世界平和につながることはすごい好きですね僕。だって絶対これなんだろう、じゃあもっと補助金出そうとか、わかんないけどこの工事のねとか、そもそももっとそういう車出してもいいじゃんとか、一石を投じる記事になると思うんで。
確かに車椅子のマークがついた駐車場にはちゃんと開けとかないとなっていうふうにね。
ね、あれなんでだろうとかね、ちょっと広いじゃんっていう、そういうことなんだなーって。いやー素晴らしい。あのねこれ僕本人に言うか迷ってたんですけど、
うん、
あれなんですよ、家族がねダウン症いてね、でずっと昔から仲いい、もう小中高全部一緒なお友達が完全に車椅子なんですよ、もう下半身動かずに、うん、だから結構こう要所要所でね共感できるというか、あーなんかそういう感じなんだっていうのを思えるところはあって、でもそれをこんだけもうスーパーパワーポジティブで、ヤッホーイハッピーみたいなね、なんかすごいその勢いで書けるのは素晴らしいなと思う
このカラッとしてんのがいいよね。
いい、カラッとしてんのが最高、
すごく、うん、いいなと思う、
うん、はい。 岸田奈美さんでした。とてもとても楽しかったです。本当出てくださってありがとうございます。
ありがとうございます。本もねすごい面白かったんでね、
うん、本当に面白か
ったら読んでみるといいと思います。
今日も明日も慌ただしいから空いた時間にゆっくり一息、疲れからチェック SNS、慣れた手つきで耳に差し込むイヤホン、流れてくるどんぐり FM。 そういえば最近話題のニュースや新しい何かに出会えてないな。元気に学びちょうどいいゆるさ、帰り道で見つけた気になる身、ランチ時ナツメグのいい香り、気軽に頼り気さくな返事、まったりとした時間が過ぎ終わり、近づくたびに少し寂しい、ここじゃいらない作り笑い、さてそろそろ日常に戻りますか、なんかこの瞬間愛おしい。話したり聞いたりやりたいことがたくさんあるから、戻ってきてしまうんだこの場所に。話したい聞きたいやりたいことは山積みだから、またどんぐりの木の下で。